先生、そして続いての柱といいますとアルコール問題ですか。
はい、そうですね。今全国的にもアルコール健康障害対策基本法っていうのができてまして、社会全体でそういうアルコールの健康問題を非常にサポートしていこうということで、非常に全国的にもですね、今トピックになっています。岩手県でもアルコール健康障害対策推進協議会というのが立ち上げられてまして、私の方が会長させていただいて、まあ、地域の皆さんたちと展開しているところなんですが、非常に重要な領域になっています。
先生、ちょっと触りだけでも伺いたいんですが、アルコール依存障害に対して家族ができること、どのようにアドバイスなさってるんでしょう。
これもやはりなかなかご家族もなかなか大変な中で支えているということがありますし、もちろん支援者もそうなんですけども、でもやはりですね、一番の腰は偏見的に取り扱わない、またアルコールの健康問題を抱えている方に対して寄り添って理解をしていくためにどうしたらいいのかなっていう、そこが非常に重要になっています。ですので、やはりメンタルヘルスファーストエイドの一つの骨子ではあるんですが、やはり話を聞いて、寄り添うということは非常に大事なところなんですが、一方でアルコールの依存のリスクとかですね、乱用のリスクなどにも目を向けて対応するということがあります。非常に重要なところは、今は、断酒ってすっかりやめるっていうことがもちろん支援のゴールの一つでもあるんですが、ハームリダクションって言ってですね、すっかりやめれなくてもリスクの少ない、じゃあお酒の飲み方はどうなのかとか、まずはそこを入り口にして、ハームリダクションっていうのはすっかりは影響は取れなくても、その中間地点というかですね、スモールステップの一つとして減酒法というかですね、お酒のリスクの少ない飲み方から入るとか、そういうところまで含めてプログラムの中で取り入れられているというところがあります。ここはなかなか断酒しなければ支援の対象にならないって言っても、これはまたなかなか支援に組み込まれないと、やはり悩んでいる当事者の方もご家族の方も周囲の方も非常に苦労が多いというところで、今全国的にですね、そういう流れも出てきているということがあります。
なんか分かるような気がして、断酒できなかったからもう大塚先生に合わす顔がないと、急にこう敷居が高くなって、こう捨てられてしまったようなこう意識になってしまわなくていいということですね。いろんな道があってサポートしていただけるということ。
そうですね、本当にですね、アルコールの問題に苦しむ方たちは大変な中で、そこからなんとかその影響を取り除いていこうと一生懸命やっている方たちなので、これを周りも温かく見ていくというのも大事で、非常に地域の中では断酒会の方々とかですね、一生懸命ですね活動していることもあるので、ぜひ地域の皆さんもそういうところも温かくこうサポートしていただけるといいかなと思っています。
さあ、そして引きこもり、これは子どもたちから大人まで大変な問題になってますけれども、引きこもり対策はいかがでしょうか。
そうですね、これも引きこもりもやはり現在社会全体の問題ともなっているところです。岩手県では去年民生委員の方たちが引きこもりの調査もしたりということもありまして、やはり引きこもりで、なかなかご家族の困っている現状、またご本人たち の非常に大変な現状とか、支援どうしたらいいかというところにも非常に役立つ調査ではあったんですが、そういうところも受けながら、今年度は2回岩手県の引きこもり対策連絡協議会というのも開催されまして、私も会長として参加させていただいているんですが、広くですね、地域の支援のグループの方たちとか家族会の方たちとかですね、あと県庁の担当のですね、幅広い領域支援に係る領域の人たちで協議会を設置してまして、全県的に取り組みをさらに推進していこうというようなことが始まっています。
先生、でもこの引きこもり問題というのは、その方、それぞれにいろいろな事情があったりですとか、一つの対策だけではとどまらないというところもあるんじゃないですか。
そうですね、やはり 引きこもっている個人に問題があるんじゃないかとどうしても見られがちなところもあるんですが、例えばいじめとかですね、阻害されたりとか、はい、いろんなその周囲の環境の要因とかによってそういう状態に追い詰められてしまうということもありますので、そういう面では支援というのは、社会全体で支えていって、やはりそういう原因もできるだけ取り除かれたり対策ができるようにとか、またその人それぞれの状況に合わせてですね、支援がつながったり、複数の支援団体で一緒に協力しながら支援をしていくということも非常に重要ですし、
家族向けの教育支援プログラムも、
そうですね、やはりご家族の方はどうしたらいいんだろうとか、ご本人もそうですが、ご家族も思い悩むというところもあります。引きこもりのガイドラインでもやはり支援の出発点としてやはり家族支援というところも非常に重要になっているところですので、とても大事なところになっています。どのように、その状態を理解していくのが必要なのかと、偏見を持たれてしまったりうまく支援がつながらなかったりと、もちろん支援自体がまだ乏しいという現状もありますので、そういう面では社会全体で支援が広がっていくということはまず何よりですし、まずは出発点のところでの当事者の方やご家族の方への支援がもう少しですね深まっていくということが、今後こういう協議会なども立ち上がってますし、各地域でですね支援が提供されていくということになりますので、非常に期待されているところなんじゃないかなと思います。
ということは、今家族だけ個人だけで孤独にならずにいろいろな支援対策がありますよというところをこう広めている、
そうですね、そして何より社会全体が寄り添っていくということができるようにという、そこがもう本当に大事なところになるんじゃないかなと思います。
はい、ところで先生、職場などでもいろいろな問題が起きていますけれども、このあたりはいかがでしょう。
労働安全衛生法なども改正されて、いろいろ働く人たちのですねメンタルヘルスの対策って、例えばストレスチェック制度なんかも導入されたりとかですね、非常に取り組みが強化されているというところがあるんですが、最近だと去年実際に労働政策総合推進法などが改正されたりして、例えば職場のパワーハラスメントの対策なども実はトピックになってたりと、ということで、職場でいろんなメンタルヘルスも含めた支援体制どうするかっていうのはかなり重要な領域になっています。でこのメンタルヘルスファースト制度のゲートキーパーの養成プログラムなんかでは、うつになった職場の方をどう支えるかっていうところでもシナリオが作られてたりということもありますので、職場でのゲートキーパーということも非常に重要な取り組みとして、この養成なども私たちも手伝わせていただいたりする機会があります。
今日のお話、具体的にゲートキーパー養成研修用のこのテキストで勉強してみたいとか、もっと詳しく知りたいっていう方も多分いらっしゃると思うんですが、どういう方法で勉強することができますか。
メンタルヘルスファースト制度も応用したゲートキーパー養成研修のプログラムに関しては、現在は厚生労働省の自殺予防のホームページからそこの該当するところのテキストがダウンロードできたりということや、いろいろ資格教材が見れたりというふうにもなっていますので、先ほど紹介したもの以外の領域、福祉の領域や教育関係、法律相談、さまざまそういうのも含めてですね、あと薬剤師編などもありまして、そういうのが見れるようになっているので、ご関心がある方はそういうところや、また地域の中でこのプログラムが必ずしも活用されているかは分からないんですけども、やはり実際に地域でゲートキーパー研修がそれぞれの領域でされていることが結構ありますので、ぜひそういう研修などもですね、身近でありましたらご関心持っていただければなというふうに思っております。
実際に例えば勤労者編ですとか民生委員編とか家族編、それぞれこう分かりやすく分かれているんですね。
例えば市町村の方でですね、例えば民生委員の方の研修の時には、この民生委員を活用していただいたり、あと職場の 対応で例えば職場の人たちに学んでもらいたいという時はその職場編を活用していただいたりと、こういうことも結構ありますので、ぜひ
心の応急処置メンタルヘルスファーストエイドについて2週にわたってお話を伺ってきましたけれども、最後に大塚幸太郎先生からリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、やはり心の健康の危機を迎えている方たちやその周囲の方たちっていうのは、まあ、なかなか支援が届きづらかったり、またつながりづらかったり、また偏見を持って見られるということも今まで問題としてあったんですが、まあ、こういうメンタルヘルスファーストエイドのような、まあ、応急処置を学んだり、またサポートの仕方を覚えるような研修も広がってきてますので、やはりこういうことを通してですね、心の健康を支える地域の体制というかですね、そういうことがさらに広がっていけばいいなというふうに思っています。